突然だが説明しよう。この番組は規制ばかりのこの世の中で無謀にも際どい企画ばかりを追求する世にも危ないトークバラエティなのである。はい、危ないラジオのお時間です。皆さん、これが第9回放送ですね。今日もテンション上げてやっていきましょう。深夜1時からの危ないラジオ、というわけで第9回なんですよ皆さん。でこの収録の時点ではまだ結果が分かってないんですけれども、おそらくこの放送が流れる頃にはそうラジオスターオーディションの第5回目の結果が出てるはずなんですよね。現時点では僕すごいワクワクドキドキしながら推移を見守ってるんですけども、一体どなたが第5代目のラジオスターになられたのか、今から本当に楽しみです。でですね、僕この番組をやらせていただいてつくづく思ったんですけども、これはなんて素敵な企画なんだろうと、ズブの素人だった僕がこのスタジオに来てですね、毎週、ラジオを放送できる、そして、まあ、このチャンスがいろんな人にも開かれてるわけじゃないですか、だから、まあ、この席に次に誰が座るのか今現時点ではわからないですけども、その方にもぜひ盛り上げていってほしいし、このラジオスターオーディションという企画がですねずっと続いてほしいなと、一ファンとして本当に思いましたね。すいません、番組説明も全くしてなかったんですけども、この番組は広島出身広島さんのダメ人間私アンディが皆様からお寄せいただいた危ないお話を紹介しながら世界を明るくしていこうぜというバカバカしいながらも壮大なテーマを持った番組です。それでは本日は早速こちらのコーナーからさせていただきましょう。危ない体験談。このコーナーは皆様からお寄せいただいたさまざまな危ないお話の投稿をご紹介するコーナーです。では早速読ませていただきますね。さあ今日はどなたの投稿があるのでしょうか。ラジオネーム恋するうさぎちゃんもうこのコーナーも常連の方ですね。なんか各コーナーにそれぞれ常連の方がこう定まってきつつある感があるんですけどもありがとうございます。それでは読ませていただきますね。私が30くらいの頃の話ですが、その頃某広告代理店の社長のウェブ秘書をやっていました。彼はイケメンで40歳くらいの独身、打ち合わせはいつもタワーマンションのゲストルーム。仕事をしているうちに私はすっかり彼に恋してしまったのですが、彼はおそらく私程度の女なんて飽きるほど相手にしてきた人間、そう簡単に落とせる相手ではないと思い2ヶ月ほど気合を入れて6キロもダイエットした頃、ついにチャンスがやってきました。彼が自宅に招待してくれたのです。これまた豪華なタワーマンション。当然私は何かされるのだろうと期待をしていたのですが一向に何もされず、焦った私はついに彼に何か私にさせてくださいしてくださいと懇願していました積極的ですね。すると彼からの返答は、じゃあお店ごっこしようかだったのです。ということなんでしょうね続きを読みます。すいません。そのお店とはその割と深いことまでするお店という設定ですることになりました。そのまま終わってしまいました。いろいろとモヤモヤした私はその後とあるマッチングアプリで暴れ始めることになりますはい、ここまでとなってるんですけども、そのマッチングアプリの話は以前聞きましたね。なるほど、そういう流れなんですねどうしましょうかね。またうまいこと言ってますね。じゃあとりあえず広島弁で一言言わせてください。いきます。タワーマンションでも満たされぬものはあったわということなんじゃボケにしてすいませんでした。先に謝ります。ボケにしてすいません。これはね、しかしまずその恋するうさぎちゃんの人生経験に圧倒されますね。いろんな経験されてる方だな。まだまだなんか話がありそうだな。まあでもなんかこの社長さんもなんでしょうね、それだけたくさんのものを手に入れていてもこう、まあ、失ってるものはあったということなんでしょうか。ごめんなさい、もしかしたらなんだろう、それ以外の理由もあったのかもしれないんですけども、 いやとにかくですね、本当に個人的にはもっともっと恋するウサギちゃんさんのお話を聞いてみたいなと思いましたので、引き続き投稿をお寄せください。ありがとうございます。はい、それでは次の投稿に移りますね。ラジオネームあかりさん。高校2年生の頃、体育の授業の時に慌てて着替えてプールサイドに出て行ったら、水着を前後ろに着ていたことがありました。おお、ザ・スクール水着で、前と後ろが深さが違うだけで同じデザインだったんですよね。気づいた時には時遅し、前はお腹の方までグリッと開いていて、昔の電磁波クラブのようなかっこごっつえ感じで、東野さんと今田さんがやっていたコントかっことじる状態、見えても構わない背中はぴっちりと首あたりまで隠れて、お尻はハイレグ状態、前を隠すか後ろを隠すか慌てていたら、友達がみんなで隠して更衣室まで連れ戻してきました。そんな私なので、地元の同窓会には絶対に行きませんということなんですけどなるほど、危ない危ないですね。うん、広島人で一言言わせてください。行きます。その危ないはなんかええのすいません、すごい質問の感想が漏れちゃったんですけども、いいっすね。なんかそんな、なんか漫画とかアニメにしかなさそうな展開本当にあるんですね。あ、ごめんなさい、いいとか言っちゃ申し訳ないんですけども、ただこれはその場に男子がいたのかとか、そういうことですよね。どうなんだろう、ちょっとそれは書いてらっしゃらないんですけども、ただ実はですね、このラジオネームあかりさん、実はスタンド FM で、僕も知ってる方なんですよね。それで実はこの後そのあかりさんと対談をする予定となっておりまして、ちょっとですね、そこでこの話も聞いてみようかなと思ったりしております。ぜひお楽しみください。さあ、それでは今回はこのあたりにいたしましょう。以上、危ない体験談のコーナーでした。危ない歌。このコーナーでは皆様からお寄せいただいたちょっと危ない歌を紹介させていただきます。危なさはどんな方向性でも結構です。では今回も早速ご紹介いたしましょう。今回はラジオネームひひいろ様からいただきました。では早速いきますね。成田健さんで電磁マンに任せろ。はい、というわけでお聞きいただいたのは成田健さんで電磁マンに任せろでした。すいません、ちょっと笑っちゃいけないと思うんですけども、僕この歌がなんかえらく面白くてですね、なんかツボに入っちゃって聞いた時ずっと笑っちゃってたんですよね。まあ危ない歌というよりはなんか危険をすごく伝えてくる歌ということですよね、きっとね。でこの振り向くな振り向くな、君は狙われている、ね、これを繰り返してきて、さらにどうするどうするどうする、君ならどうするどうするんだよってこうすごいこう煽ってくるわけですよね。そこからどうするのかなと思ったら、結論は任せるんだ俺たちにっていうことじゃないですか。その強引な解決法がすごい力強くてめちゃくちゃ好きでした。これは何でしょうね、保険の勧誘とかだったら100点満点の回し方だと思うんですけども、危ない危ないよ、君は危ないよ、どうすんのどうすんのどうすんの、保険に入ろう俺たちに任せるんだみたいなことじゃないですか。すごい好きですね。でごめんなさい、僕世代じゃなかったんでこれ知らなかったんですけれども、戦隊ヒーローの歌ということで、昔電子戦隊デンジマンという、戦隊ものが戦隊ヒーローがいらっしゃったということですよね。まあ、一つだけ、逸話があったのでご紹介すると、この電子戦隊デンジマン、名前を決める会議の時にこう電子と電磁は似たようなものだから重ねても意味がないじゃないかっていう反対意見があったそうなんですけども、なんかその名前を決めた人が、いや電子って言った後に電磁ってこう濁点をつけるとさらに力強くなるんだっていう理由でこれを押し通したそうです。なんかそういう力強さも含めて本当にいろいろ面白いなと思いました。はい、今回このあたりにしましょう。以上、危ない歌のコーナーでした。では今回は前回に引き続きこのコーナーをさせていただきます。前回はですね、長年プロとしてラジオパーソナリティをしてこられたマチコさんという方にインタビューさせていただいたんですよね。 で今回はですね、まあ、そのシリーズっていうとちょっとあのつながりが難しいかもしれないんですけども、今回はスタンド FM という僕がやっている音声配信アプリの中で、まあ、結構人気というか、まあ、ほぼトップクラスに人気な方をちょっとこちらでインタビューさせていただければなと思いまして、その方とインタビューさせていただいたんですよね。プロの世界のお話を前回聞いて、今回はまあプロではない世界で活躍している方のリアルというか、どういった状況なのかをお聞きしたいと思いました。はい、それでは、ちょっと今回もタイトルだけ言わせてください。いきます。ラジオでインタビュー。はい、それではですね、先ほどもちょっと言ったんですけども、インタビューをしてくださったのは、先ほど危ない体験談をご投稿してくださいましたあかりさんです。それではお聞きください、どうぞ。
というわけで今回はあかりさんに来ていただきました。あかりさん、どうぞ。
こんにちは。あ、こんにちはじゃない、こんばんは。
そうですね、すいません、これ深夜帯なのでこんばんはとなります。
こんばんは。
はい、スタンド FM の人気配信者のお一人、あかりの気ままにラジオという番組をしてらっしゃいますあかりさんです。
ありがとうございます。あかりと申します。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。まあ、ちょっとご説明しとくと、まあ、最近スタンド FM というアプリの世界では今まではなかったんですけど、人気ランキングというのが表示されるようになったんですよね。
はい、
うん、で人気の配信者の方の番組がトップ画面に出てくるようになったんですけども、見てたら結構頻繁にあかりさんの番組が出てくるという状況がございまして、
はい、
まあ、恥ずかしながら僕も時々ポツポツって出たりはするんですけども、全然あかりさんにはかなわないなっていう頻度
とんでもないです。
いえいえいえいえ、
そうですよね、びっくりしました私も。
ね、すごい思い切ったシステム改変だなと思いましたけどね、スタンド FM さんもね。
そうですね、なんかあまりやらないんじゃないかなって思ってたことをやり始めたのかなって、
うん、そうですね、まあ、そんなわけで、その、まあ、変わった世界であかりさんが結構人気を、まあ、博しているというところで、あかりさんなんか世界に明かりを灯すよっていうなんか名前でライブしてらっしゃって、本当になんかスタンド FM に明かりを灯しておられるという。
あなたの心に明かりを灯すよライブっていうのをやってますね。
素敵な活動されているんですよ。まあ、お聞きになって皆さんお分かりになったと思うんですけど、この透明感のある声ですよね。僕は最初聞きした時、あ、なんか20代の人もやってらっしゃるのかなと思ったんですけど、ちょくちょくあかりさん20代では知り得ないネタをぶち込んでくるじゃないですか。
もうとうの昔に過ぎましたから。
すいません、女性に大変失礼なお話だったんですけども。
大丈夫。
いえ、実はですね、先ほどあかりさんはご存じないと思うんですけども、この収録が差し込まれる前の段階で僕こう危ない体験談というコーナーであかりさんのことを紹介させていただいてるんですね。
ありがとうございます。
あかりさんから投稿いただきましてありがとうございました。
投稿してしまいました。
それでこうプールサイドにスクール水着を前後逆の状態で行ってしまったと。
そうです、そうです。
そうそう、でこの時にこう昔の電磁波クラブのようなかっこごっつえ感じみたいなカードを書いてらっしゃって、おお、僕はドストライクの世代だからおおってすごい嬉しくなったんですけど、
分かんないですよね。若い方はね多分知らないと思うけど。
そうでしょうね、かなりコアなネタなんですけど、昔ねごっつえ感じっていうダウンタウンさんがやってらっしゃった番組があったんですよね。
はい、
うん、そこで放課後電磁波クラブだったかなっていうコーナーがあって、今田耕司さんと東野耕司さんがものすごいこう際どい格好をしていろんなことをされるっていう。
そうです、そうです、あの状態ですね。
そうだから、あかりさんの着こなしがあの状態だったということですよね。
そう
です、スクール水着の。
しかも高校2年生かな。
そう、そうですよね、なんか高校2年生って書いてらっしゃったんです。すごいことですよね、高校2年生の女の子がそんな悩ましい格好でプールサイドに登場したんですよ。
本当に友達の方が白目向いてましたね。
そうで、いやだからこれも聞きたかったんですけど、投稿にはそこが書いてらっしゃらなかったんですけど、 そのプールサイドには男子はいたんですか？
男子はね、いたんですよ、実は。
いたんかいや。どえらいことですね。
一応ちょっと離れたところに、あの女子、男子って分かれるので、ちょっと離れたところにはいたんですけど、うん、まあでも出てきた瞬間に友達からわーってプールサイドに、ああ何やってんのって言って、あの追いやられたんですけど、やっぱり一番背が高い男子は女子側だったので、男子からはちょっと見られてたみたいで、後ですごいことになってたねって言われました。
そうでしょうね、すごいことになってたんだろうな、いいな、いいなっていうのもあれですけど。
もう、一生の、恥ですけど、それを笑いに変えていこうと思って。
あ、素晴らしいです。
はい、
うん、いや、本当すごい、スクール水着にまさかそんな着こなし方がっていう、こう目の覚める思いでしたね。
いやね、
本当に素晴らしい、はい。
デザインを変えた方がいいと思いますね。
あ、というと、
前と後ろのデザインが一緒なんですよ。こう深さが違うだけのスクール水着。
あ、まあまあ、だからといってって話もあると思うんですけど、すいませんね。でも、まあ、慌ててると間違いやすいっていうことですよね。
そうです、ちゃんと自分の体見てないと着心地もそんなに変わらないし。
いや、そうなんですか。
うん、よくよく考えたら違うんですけど、ハイレグだし。
そうですね、お尻のあたりがかなりキューってなるんじゃないかなっていうイメージでしたけど、そうでもないんですね。
慌ててるからやっぱりそっちに気が向かないんですよ。
へえ、なるほど。
いや、本当にちょっと怖いんですよ。
すいません、なんか恥ずかしい話をえらい掘り下げちゃってすいませんでした。
やめてよ。
ごめんなさい。まあ、ごめんなさい。じゃあ、他のことをちょっとお聞きしていいですか？
はい、お願いします。
はい、やはりですね、ですから、まあ、先週はこうラジオパーソナリティを長年やってこられたまちこさんっていう方に来ていただいて、
はい、
まちこ
さん、
すごいいろいろ深いお話をお聞きしたんですけど、今回は逆にですね、
はい、
その、まあ、スタンド FM、まあ、ちょっと言い方悪いかもしれないんですけど、まあ、プロフェッショナルの世界ではないじゃないですか。
全然。
いや、全然とか。そんなこと思ってないです。皆さんすごい方もいらっしゃるんですけど、その中でもラジオ活動してらっしゃる方のリアルをちょっとお聞きしてみたいと。
あ、そうですね、
うん、あかりさんはこのラジオ活動っていうもの自体はどのぐらいされていらっしゃるんですか？
いや、もう全然していなくて、去年の2月、うん、ちょうど今月で1年なんですけど、う
ん、ああ、そうなんですね。
ま、なので1年ですね。
お、それ以前は特に何もされてらっしゃらない？
そうですね、まあ、中学生とか高校生の頃に放送部入ってたっていうのとか、
高
校生の頃にすごいラジオが好きで、ラジオ局に、うん、無理やり取材に行ったりとか。
すごいですね。取材に行ったんですか？
取材に行ったんですよ。
すごい。それっていきなり行って取材に応じてくれるもんなんですか？
一応その文化祭の時にラジオ局はこういうものだよっていうのを放送部として発表したからっていう理由をつけて、問い合わせて、その当時はね、結構電話で割とフランクに、あ、いいですよみたいな感じで受けてくれて、で当時好きだった DJ の人とかと話をしたり、なんか機材とかして、まあすごい憧れてたんですよ、ずっと。ラジオ大、ラジオパーソナリティになりたくて、あったんですけど、その気持ちが高じて、見学に行って、取材に行って、でラジオ DJ と握手をして写真を撮って帰るっていう。
すごい。
ですよ。なので好きだったけど、まあ現実的にはやっぱり難しくて、全然、そうっていうことはもちろん全然なくて、で去年っていうアプリがあるっていうのを知って、そこから始めたっていう感じですかね。
なるほど。実はですね、この番組のプロデューサーをしていらっしゃる DJ のびさんっていう方がいらっしゃるんですけども、 その方も実は高校生の頃に自分でラジオ局に乗り込んで、企画をこう、まあ、強引に通したっていう伝説を持ってらっしゃる方なんですよ。
いや見ましたよ、すごいですよね。
すごいですよね。まあだから結構あかりさんもプチノビーさんみたいなことをしてらっしゃるんだなと思ってですね
私は上がってないけど、いやでもノビーさんって見てあ同じような人がいるって思いました。
そうですね、やっぱりだからそういう内なるものというか何か秘めてるものをお持ちの方はやっぱり伸びていかれるというかこう活躍されるんだなって改めて思いましたね。なるほどな、面白い。ラジオスターオーディションにもじゃあチャンスがあれば参加してみたいということですよね。
そうですね、でまあちょっと自信はないですけど、でもないけど、まあでも、うん、参加してみたいなとは思ってます。
なるほど、まあ、ちなみにちょっと意地悪な質問になるかもしれませんけど DJ のびーさんについては率直にどういう感想をお持ちですか？
めちゃくちゃイケボだし、
うんうん、
すごい素敵な方だなとは思うんですけど、なんか、うん、頭がの回転が良すぎて、うん、なんか怖いイメージがあります。
すごく正直なご意見をありがとうございます。
はい、
いえいえ、あのね、やっぱり率直な意見は嬉しいと思いますので、これもぜひのびさんに聞いていただきましょう。
爆笑、爆笑、めっちゃ笑ったりするのかな。
あ、のびさんが爆笑することがあるかどうかと。
そうです、そうです。
そうですね、そうですね、確かに爆笑はあまりイメージがないですね。なるほど、なるほど、うん、そうですね、じゃあこれもお聞きしてみましょう。のびさん一体どのあたりがツボなんでしょうかっていうことですよね。今だからスタジオにここにいらっしゃるはずなんで、それはちょっと現地にいる僕がお聞きしておきます。はい、まあではですね、あと最後に、あかりさん自身が告知されたいことなどお聞きしたいんですけど、まあ、ただこれ現在スタンド FM で僕ちょっと聞いてすごくびっくりしたというか刺激を受けたんですけども、あかりさんはスタンド FM のご自分の番組でなんか30分ぐらいの本格的なラジオ番組のような、ラジオ番組のようになってたら失礼かもしれないですけど、こう本格的な構成の放送されていらっしゃいますよね。
そうですね、今一番その私が夢中になってやっているのが、うん、その本当のラジオみたいな番組を自分で編集をして、うん、なんか構成をして、うん、っていうのを それが一番今力を入れていることで、
うんうんうん、いやこれね、うん、これ本当にすごいクオリティなんですよ。僕聞いてびっくりしたんですけども。
本当ですか？
本当本当本当。リスナーさんからのお便りですとか、それからスタンド FM のいろんなこう方の紹介ですとか、
はい、
いろんなものを取り混ぜて本当にこう番組として成立してらっしゃるなと思って、すごいクオリティだなって感銘を受けたんですけども。
そう、もういろんなラジオを聞いて、うん、いろんなコーナーが CM の入れ方とか音楽の入れ方とか、うん、そういうのをこう今までは好きで聞いてたんですけど、
うん、
なんか自分が作り出してからはどんな風に構成してるのかな、どんな風にになんか編集すれば聞きやすいのかなとか、そういうのを考えながら作っているので、うん、はい、ぜひ聞いていただけると嬉しいです。
そうですね、これは本当にすごいので、そんなあかりさんの番組が聞けるのはスタンド FM です。このあかりさんの透明感のある声に、出会いたい方はぜひスタンド FM に来てみてくださいね。
ぜひ。
はい、ぜひ。ということで、すいません、いろいろね、たくさんまだまだお聞きしたいことはあるんですけども、お時間の関係上今回はこの辺りにさせていただきたいと思います。
はい、
では今回はあかりさんに来ていただきました。あかりさん本当にありがとうございました。
どうぞ。ありがとうございました。
はい、というわけで2週にわたりラジオに関する方にインタビューをさせていただきました。 というわけで今回はあかりさんからのびーさんに関するお話も出ていたんですが、いかがでしょうか、のびーさん。
あ、どうもこんばんは、のびーでございます。
こんばんは。
怖いんですかね。
すいません、まあ、率直な意見なんで、そういう見方もあると。
あのね、なんかよく言われるんですよ。
あ、よく言われるんですか、
うん、なんか怖そうって。なんでしょうね、あれは。
でもですね、まあ、僕がじゃあフォローしておきますね。のびーさんすごく優しい人なんです。
そんな、なんかなんでしょうね。まあ、仕事だから厳しいことを言うことはもちろんあるんですけど、そんななんか怒鳴り散らしたりとか。
いや、そこまでのことで言ったつもりは多分あかりさんもないと思うんですけど、
はい、そういうのは一切ないんですけどね。不思議、
そうですね、皆さん、ぜひのびーさんはですね、優しい方なので、もう一度それを確認させてください。
優しいのびーです。
優しいのびーです。あとですね、まあ、だからラジオスターオーディションが終わったわけなんですけども、
はい、
まあ、現在収録中の時点では途中なんですが、
あ、そうですね、
いかがですか。
今回ですね、男性が多いんですよ、
うんうんうんうん、
というのも多分、ボリューム4のお二人、りょう、はい、さんとアンディさんが2人とも男性だから、あ、男もいけんじゃんみたいな感じになってるのかなと思っていて。
なるほど。
初期の頃ボリューム1、2とかで女性が多かったので、やっぱり、
そうですね、
圧倒的に、
うんうん
う
ん、
そういう意味ではいい感じでこう、うん、バランスが取れてきたなっていうのと、
うん、
ボリューム4のファイナリストの方1人も出てないんですよ今回。
あ、本当ですよね。
そう、うん、だからそういう意味では、まあ、ちょっと独り立ちし始めたというか、
うんうんうん
うん、それなりに毎回こう注目をしていただけているのかなっていうふうには思ってますけどね。
そうですね、まあ、はい、新たな展開が起こっているラジオスターオーディション、今後もぜひ期待してください、
はい、
それでは今回はこの辺りにいたしましょう。この後1時30分から始まるりょうさんの番組もよろしく。それではまたお会いいたしましょう。危ないラジオのアンディでした。
どうやら感じる心が半分死んでる。考えることだけ早すぎて答えばかり投げつけている。だからせめて馬鹿げたことを優しい人にはできない馬鹿げたことやってゆきたい。割と真面目に優しいままで。危ない危ない危ないラジオ。笑って明日も過ごせるように。危ないことは面白い。危ないことは面白い。